んなで介護、ここで一服。この番組は医療法人社団シタダの提供でお送りします。馴染みが薄い介護、その介護を三条市帯織の介護施設一服二番館の事務長が皆さんに分かりやすくお話しします。今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2第4火曜日午前11時20分からと、再放送は水曜日午後2時45分からお送りしています。
心と体にくつろぎの一服、介護老人保健施設一服二番館事務長の奥山です。恒例の挨拶で今日は始めさせていただきました。3月にありました、ね、梅は咲いてますね。もうね、まあ、あの例年よりも桜が咲くのが非常に早いのかなというふうに思いますし、やはり花粉とですね、僕は毎年戦っておりますけども、今年初めてあの薬を処方していただいたので、だいぶ花粉には今年は勝っているのかなと思っていたんですけども、若干苦戦している部分もあります。まあそんなことでですね、もう 来月4月ですから新年度ですけどね、まあ、今年度最後の放送はあと2回なんですけども、まああの相も変わらず、ご愛顧いただきたいと思います。で今回、ご紹介するまずこのユニットはですね、ユニットってもう先に言っちゃいますけども、チャゲ&アスカですね。まああのお二人ね、チャゲさんとアスカさんなんですけども、高校の同級生同士ね、福岡のですね。で、1979年に、まあ、結成デビューと。で1980年に万里の川、1986年にはモーニングムーンが、まあ、ヒット。そして1991年にセイエスがオリコンチャート13週連続1位ですね。もうセイエスって言いますと、あのセイエス、チャゲヤス、セイエスプラス、もうあの101回目のプロポーズっていう、あの有名なね、僕は死にはしんみたいな、あなたのことがすぐボーン、あ、跳ねられちゃった失礼しました。ねえ、跳ねられちゃダメなんですよね、あれはね。跳ねられないから僕は死なないっていうのを証明したはずなんですけど、まあ実際僕はね小学生だったのでドラマ見てません。だけどもあのうっちゃんなんちゃんとかトンネルズさんのこうコントとかでね、そっちだけの方で見てたような記憶がありますので、よく跳ねられてるってイメージの方が強いんですけども、まあ今回お届けする曲はですね、チャゲ&アスカでセイエスではなくてですね、その次に発表された僕はこの目で嘘をつくという曲になります。この曲、チャゲ&アスカとしては28作目のシングルとして、ポニーキャニオンから1991年11月21日に発売と。同年10月10日に発売されたアルバムトゥリーの、1曲目に収録と、ね、前作セイエスから4ヶ月分のシングルなんですけどもね、この歌パワフルなんですけども、これライブ映像でまた見ていただくとより、アスカさんのパワフルな歌唱とですね、僕あのその一定の距離感を保ちつつのね、あのチャゲさんのお客さんの煽りも非常に好きでして、弾いてるか弾いていないかわからないですね、あのフェンダーテレキャスターをこう振り回しながら、好きです。まあまあまあ、あのチャゲ&アスカということでね、チャゲさんは柴田修二さんという方で、1958年1月6日、66歳と、福岡県北九州市出身。そしてアスカさん、本名宮崎茂明 1958年2月24日66歳福岡県大野城市出身で、これアスカさんの方はジャゲアンドアスカを2019年8月25日に脱退されておりますので、今はジャゲアンドアスカではなくチャゲになるんですかね、それともチャゲアンドになるんですかね、まあ、ちょっとわかんないんですけども、最初はアマチュアで活動していた時はお互いのニックネームを合わせたチャゲとアスカで活動されたそうですよ。ただその後にチャゲ&アスカという名前に変わったと、まあ、響きもねこっちの方がいいですからね、ねえ、ただですね、まあ、2009年にデュオードでの無期限活動休止を宣言、2013年に再始動を発表されたんですけども、まあ、アスカさんの一過性脳虚血発作の疑いと薬物事件により、まあ、白紙となってデビュー40周年となる2019年8月25日にアスカさんが脱退という形になってますね。なんかね非常にまあそういう例えば薬物とかは全くねイメージがない、まあその反対側にいるようなロックンロールみたいな部分もありますけど、それとはまあ正反対のところにいらっしゃった方ですので、最初にこの報道がね出た時はもう世間的にはものすごく注目はしたと思うんですけども、やっぱり当時は自分自身もとはいえあまりにも飛ばし記事じゃないかなと思っていたんですけども、時間が経つにつれてですね、まあ、あの飛鳥さんサイドの出てくる言葉がですねはっきりしない言葉、力弱い言葉が多くて、まあ、最終的には逮捕って言った時は何とも言えない、ねまあね、いわゆる有名人の方が薬物でっていうのが多いんですけどもね、そういった意味でどれだけ成功しても薬物っていうのは一度使ってしまうともう逃れられなくなるっていうの、そこが一番怖いなというふうに感じております、ね。チャゲ&アスカから最終的には、まあ、お薬の話になってしまったということで、このまま介護のお話に入っていきたいと思います。ですね、介護職に関してちょっとお話をしようかなと思っております。介護職、まだまだですね、まあ、人員不足といいますか人材不足、一緒に働く人がもっともっと必要な、そういうふうに感じております。でですね、介護職に関しましては、今日この3月時点では無資格でも勤務ができています。そのためですね、介護の現場でも資格を持ってない介護職員というのは多くの方がいらっしゃるんですけども、今後はですね実は資格がないと介護施設で働けなるということなんですね。2021年4月から認知症介護基礎研修というのを受講が実はこれ義務化されまして、この研修を受講していない方は介護の現場に従事できなくなってしまうと、要は介護職として勤めることがダメですよとなります。認知症介護基礎研修というのはですね、認知症の人をまあ介護するときに必要となる基本的な理解や対応方法の習得を目的とした研修制度です。2015年にまあ定められまして、認知症施策推進総合戦略をもとに将来増えると見込まれる認知症患者に対応するために創設されております。2021年4月の介護報酬改定、これ前回の介護報酬改定ですね、その時にですね、資格のない状態で認知症患者のケアをしている介護職員に対し認知症介護基礎研修の受講が義務化されました。3年前ですね。そしてこの2021年4月から2024年3月末までは猶予措置が取られております。その間にその時点で介護職として無資格でお勤めされている方はこの3年間の間でこの資格を取ってくださいねという猶予期間が設けられておりましたが、2024年4月来月からですね、来月4月1日からは完全義務化となりますので、無資格の場合は厳密には介護職として働けなくなります。認知症介護基礎研修の義務化は、まあ、介護サービス事業所を対象にして任されておりまして、2024年以降に受講後が必要となる介護職に受講させない事業所は行政処分の対象となるため注意が必要ですと。まあ行政処分、これ厳しい対応ですね本当に。で、改めて受講の対象となる方に関しましては、認知症介護基礎研修を受講しなければならない対象者は全ての介護サービス事業所において資格を持たずに直接介護に従事している 型となります。医療や福祉の資格を持っていない介護従事者は必ず受講しなければなりません。現在は無資格でも介護に関わることができますが、2024年4月以降この研修を受講していない人は介護の仕事に従事できなくなりますと明記されております。そしてですね、受講が免除されるケースもございます。認知症基礎研修は受講が義務化されておりますが、医療福祉の国家資格をすでに保有している方と介護職員初任者研修、認知症介護実践者研修などの研修を修了している方は受講する必要がありませんというふうになっておりますので、基本的に無資格の方は今後はお勤めいただくときに認知症介護基礎研修、これが義務化となりますので、ご周知いただければなと思います。それだけですね、いわゆる専門的な、お仕事であるという証拠でもあると思います。ですので無資格で働いた時にやはり一番働かれる方の、悩みというのがやはり技術もさることながら知識もないわけですよね。誰かから習ってきたというわけでもないわけですから、全くゼロから現場に入ってその場で覚えていくっていう、他の仕事でもそうかもしれないんですけれども、そういうものを事前に講習を受けてある程度知識を得てからまた現場に入れるという部分では安心安全にもつながるのかなと。もちろん働かれる方、そしてそこで入所されている方、サービスを受けられる方も今後より充実したケアサービスを受けることにつながるのではないかなというふうに考えます。手に職介護職ということで、今回はちょっと介護職のお話をさせていただきました。次回、今年度最後の放送となりますけども、よろしくお願いいたします。
今さら聞けないと思っている介護のこと、毎月2回第2第4火曜日午前11時20分からと、再放送は水曜日午後2時45分からお送りしています。鴨鹿病院介護老人保健施設一服、一服2番館二郎歯科診療所を運営する心と体にくつろぎの一服でおなじみ医療法人社団下田がお送りするみんなで介護ここで一服、いかがでしたか？過去の放送内容は番組ホームページから聞くことができます。詳しくはラジオハートのホームページをご覧ください。番組では皆さんからの質問やメッセージもお待ちしています。ファックス 0256-617688、メール info@768.com、 おはがき封書の方は郵便番号 959-1263、 燕市大曲3375、燕市交通公園内ラジオハートここで一服係宛までどうぞ。みんなで介護ここで一服、この番組は医療法人社団下田の提供でお送りしました。
次回の放送は3月26日です。どうぞお楽しみに。